ロアッソチャンネル、
こんにちは。
ロアッソ熊本応援番組ロアッソチャンネル、まさやんです。
加納舞です。
明日で8月もおしまいですね。
夏休みも終わりですね、
もう小中高校生学校始まるという方も多いでしょうけども、はい、そんな夏の最後に、ロアッソ熊本ホームゲームを戦ったわけですけれども、
悔しいですね。
これで4試合勝ち星なしという状況ではありますね。
また取られたくない時に取られちゃった失点、
ね、やっぱりこう比較的こう近い順位のチームというのもあったんでね、ここは一つという気持ちもあったんですけれども、まあ、いろんな感想もいただいておりますんで、
はい、
後ほど紹介してまいりましょう。
はい、
番組宛てのメールこちらまでお送りください。
はい、rc@rkk.jp rc@rkk.jp、 郵便でも大丈夫です。
はい、
郵便番号 860-8611 でお待ちしています。
この番組はスポーツのトータルサポータースペース .s の提供でお送りします。
藤原有人です。牧選手、ヘディングでシュート決めてください。ロアストチャンネルにチューニング。
今日はマーキ選手に応援メッセージいただきました。
有人君ありがとうございます。
岡山戦はまあ終了間際に
出場
があったんですけども、
はい、
さあその岡山戦振り返っておきましょう。ゲームサマリーです。
はい、
2017明治安田生命 J2 リーグ第30節ロアッソ熊本対ファジアーノ岡山の試合は8月27日日曜日、キックオフは午後7時ですね。
はい、
ホームの笑顔健康スタジアムで行われました。入場者数は4517人、天候は曇り、気温は 29.3 度で湿度は 67% という状況での試合だったわけですけれども、はい、早速ロアッソ熊本のスターティングイレブン、そしてサブのメンバーを紹介しましょう。まずはスタメンですね。ゴールキーパーは畑、ディフェンダーは右から黒木、小谷、村上、上田、片山、そして中盤にミッドフィルダーは上村、三木、そしてフォワードには木村、安、八久保となっておりました。
はい、
そしてサブのメンバーです。ゴールキーパーが野村、ディフェンダーにジュニオール、ミッドフィルダーが上原、そしてフォワードにモルベッキ、グスタボ、田中、マキとなっておりました。前の試合からいきますと、上原がこの試合はまあ累積で
出
場停止となっておりまして、試合の前の前の日ですかね、
はい、
池谷監督もこの上原のところを、まあ、誰にしようかと、上里ですね、すみません、
はい、
上里のところを、まあ、どうしようかと、
そうですよね、
相当考えられたそうですけれども、
で期限付き移籍で入ってきました木村雄二選手もいるので、はい、まあ、どう使おうかと悩んでいたという、ね、話でしたね。
まあ、結果前の湘南戦に比べますと、その上里のところに、まあ、先日、
はい、
期限付き移籍が発表されました、
はい、
木村雄二がスターティングメンバーとして入ったという、
うん、
はい、両チームともいわゆるこう352あるいは532ということで、はい、まあ、システムが近い、同じということでミラーゲームという
似てましたもんね、
似た形なんでね、
はい、
まあ、どういう試合になるかという感じで始まりましたけども、
うん、
熊本は前半の8分、三木が倒されまして得たフリーキック、三木が蹴ります。これはゴールキーパーの前でふわーんと上がって、うん、ワンバウンドしたんですけれども、まあ、ゴールキーパーがキャッチと。一方岡山ですが、前半の早いうちからフリーキック、まあ、コーナーキックとチャンスを作るも、これ両チーム結構序盤からこう寄せが早くてですね、
はい、
なかなかこうボールがどっちかのチームに収まることなく行ったり来たりという展開になります。そして熊本は25分ですね、フリーキックを得て蹴るのは木村、
はい、
これもシュートまではいきませんでした。一方岡山は28分に豊川がシュートを放つも、これは熊本の選手に当たって弾かれます。そして熊本もねボールを取って持つこともあったんですけども、なかなかちょっとシュートまでね、
そうですね、
惜しいとこまではいくんですが、状況だったんですね。
はい、
32分には熊本三木がシュート、これは相手に当たってゴールキーパーが、まあ、キャッチしました。一方岡山34分には伊藤がシュートを放つも枠の外と。で、このまま前半が終わるかと思われました。前半のアディショナルタイムですね、
はい、
45プラス1分になりますが、
そうです、なんかアディショナルタイムはないかもしれない、はい、と思ってた矢先でしたよね。
スローイン、岡山のスローインからのボールを受けました、身長が高いフォワード、はい、岡山のオルシーニがですね
反転して、
はい、ミドルシュート、
はい、
すごい低い弾道のシュートがですねまさかこの時間帯という時に決まってしまってゴールと。
はい、
直後に前半が終了しましたんで、前半は0対1、
なんかおそらくロアッソの選手もちょっと足が止まりかけてた時間帯だった時ですよね。
まあ、いわゆるこうサッカーでいうところの嫌な時間帯というところに、まあ、失点してしまったわけですよね。
はい、
さあそして後半です。後半立ち上がりから、まあ、岡山ペースになりまして、3分、4分、5分、7分と、 まあ、立て続けに惜しいシーンがありまして、これはあのゴールキーパーの正面であったり、あとクロスバーに救われて、
はい、
まあ、なんとか逃れましたけれども、8分にはですねオルシーニがシュート、これはゴールキーパー旗がセーブしました、うん、一方熊本なんですけども、後半11分には黒木がミドルシュート、しかしまあこれは枠を外れます、
はい、
はい、そして13分にはですね、まあ、今日外すためでした木村に代わってですねモルベッキが入ります、はい、ですからちょっと前の方にまた圧力をかけるような感じのシステムになりますが、うん、熊本は後半の14分、そして15分と片山のクロスからちょっとチャンスがあったんですけども、なかなか前線の選手と合わずですね、まあ、シュートまでいかないというシーンが続きます。
でもアス選手もモルベッキ選手も結構前の方に出てたのですね、そうですね、そこが合うと良かったのかもしれない。
あとまあちょっと相手のディフェンダーに当たって、はい、まあ、コースが変わってというところもありましたけれども、うん、そして後半20分、ゴール前で岡山の伊藤がゴールキーパーと1対1になりますが、
はい、なか
った、ここは旗が右足一本、
右足、あの長い足で弾きましたね、
弾きまして難難を逃れました、
はい、
はい、後半25分にはモルベッキ、そして26分には片山のクロスにアンが頭で合わせますけれども、シュートはなかなか枠を捉えません、そしてですね27分には岡山の伊藤に代わって石毛が入ります。29分には岡山のフリーキックに沢口が頭で合わせるも、これも枠を捉えずと、36分には岡山コーナーキックからヘディングシュート、これはあのクロスバーに当たって、
はい、
まあ、救われるというシーンでしたね。ここでまた選手が変わります。37分には熊本小谷に代わってグスタボ、
はい、
そして岡山は三浦に代わって久喜田が入ります、はい、ディフェンダーを1枚下げて前線の選手ですから、うん、まあ、熊本的にはこう1点取ろうという
攻めたいという
メッセージになりますね。後半43分にはグスタボがクロスを上げますが、ここもシュートまでいかず、直後岡山は豊川に代わって藤本が入ります。そして後半のアディショナルタイムは4分、
うん、
なんとか一矢報いたいということで、後半のアディショナルタイム2分には、熊本アンに代わって牧を投入、後半のアディショナルタイム4分には、まあ、モルベッキにイエローカードが出されまして、直後に試合終了と、熊本ホームで、まあ、0対1岡山に敗れてしまうというゲームでしたね。
そうですね、どうもこう、いいところが出せないまま終わってしまった試合でしたよね。
公式の結果を見ましてもですね、はい、岡山のシュート15本に対しましてロアッソは5本、またあのコーナーキックもですね、熊本1本に対して岡山は12本、まあ、いかにこう前線とか熊本の陣内でこう展開された時間が長かったかということにもなりますね。
そうですね、上田選手にとってはフルスでしたもんね。まあ、そのあたりでこう、ファイトしてる姿を見せたいっていうのはあったでしょうし、
まあ、これで4試合勝ちがないの で、
そうです、
まあ、ホームに集まった、ね、熊本のサポーターもなんともこうもどかしいという感じになったかもしれませんね、
はい、だって浴衣姿の女性もいらっしゃ、
そうですね、
いらっしゃったですしね。
あの、まあ8月最後のホームゲームということで、はい、この日はあの女性限定のなんか浴衣のイベントも行われまして ね、ピッチに入ってくる選手を送り出す、
はい、
あのハイタッチも、浴衣の女性ばっかりだったと。
そうでしょう、で、あの選手紹介の時も、DJ コバと、はい、そしておもてなし部招待の天姫が一緒にコラボするという、いつもにないこう空気感の中試合が始まったんですけどね。
女性がたくさんだったというゲームだったんですけれども、はい、早速インタビュー聞いていただきましょう、はい、まずは池谷智義監督です。
難しいゲームだったなっていうところですかね、まあ、ある程度予想してた、まあ、前半の展開ではあったんですけど、あと攻撃のところは、まあ、ちょっと単純なイージーなミスがかなり多かったなっていう、あとは最終ラインでもちょっとボールを動かすところの自信もなさそうなというか、やはりそれができるようにならないとなかなか自分たちの時間というのは来ないのかなという感じはしましたね、まあ、若干、少しサイドをえぐれたりというのは何本かありましたけど、まあ、全般的にもうミスのすごい多い、ゲームだったかなという、まあ、守備のところ大きくオーガナイズが崩れているとは思わないんですけど、若干の、まあ、修正は必要かなという、まあ、やはり失い方があまり良くなかったっていうことと、やはり相手の方がパワー的には、一枚上手だったなっていう、まあ、いろいろ多分あるとは、技術的という、まあ、技術がないわけではないんで、やはり、まあ、あのボールの収めどころであったりとか、まあ、テンポも良くなかったと思うんですね、ボールの動かしも、 探して出すっていうシーンが非常に多かった。もうちょっとテンポを上げる中で、ポジション変化して動かすとか、ちょっとそんな感じは今日はなかったっていうか、まったりしたような少し動き、まあそのボール受ける動きであるとか、まあ、若干のそういう部分が良くなかったなっていうふうには思います。まあ、相手のプレッシャーもあったっていう部分はありますけど、ここ何試合か見てると3に3を当てられるとなかなかゲームが落ち着かないっていう部分あるんで、やっぱりちょっとそこの引き出しも変えていかないとはまっていくというか、ちょっとこう行き詰まっていく、まあ、シーンも多いんで、少しオーガナイズを今週変えて、まあ、その辺のトライもしなきゃいけないのかなというふうに思います。
3に3を与えられるとおっしゃってましたけども、はい、まあ、言うなればこうミラーゲーム、うん、近いシステムがぶつかるとこう今のところやりにくいというところもあるんですかね。
苦しい試合になってるってことですね。
また首位湘南に引き分けた後のゲームだっただけにね、
はい、余計悔しいですよね。
そうですよね。ちなみに池谷監督はですね、この岡山戦と、まあ、次の町田戦ホームゲームですけども、はい、ここでこう勝ち点を得るのが重要とおっしゃっていたようでして、
今後を左右するってことですよね。
そうですね。引き続きインタビューです。この試合が初スタメンとなりました背番号24木村雄二選手です。
そうですね、前半からちょっと耐える展開というか、なかなかマイボールの時間が少なくてちょっと厳しいゲームでしたし、まあ、前半しっかり耐えてればまた展開も変わってきたと思うんですけど、やっぱそこで失点 してしまったのが、まあ、このゲームの全てかなと思います。ちょっと向こうに押し込まれる展開が長くて、まあ、個人的にはやっぱりボールたくさん触りながらっていうのをやりたかったんですけど、まあ、しっかり守備をしてそこから切り替えてっていうような時間が長かったので、ちょっとあまり特徴を出すことができなかったので、まあ、しっかり切り替えて自分のプレー出せるように、チームが勝てるように次はやっていきたいと思いますけど、アップ前に、サポーターの人たちが歌ってくれてやっぱり気合入りましたし、そのサポーターの人たちのためにもやっぱりもっとしっかりやらないといけないなと思いますし、勝てるようにしたいなと思います。まあ、あともう3分の1もないんで、しっかり勝ちに貢献できるように守備でも攻撃でもしっかりハードワークしていきたいなと思います。
今のインタビューにもありましたけども、
はい、
もう3分の1ないんですよね。
そうですよ。
だから
終わりが見えてきてるんですもんね。
そうですよ。まあ、ですから今までもそうですけども、はい、余計にこの残りの1試合1試合というのは大事になってきますよね。
そうですよね。
ホーム岡山戦敗れたためにロアッソ熊本は順位を20位に下げておりまして、21位の山口との勝ち点差は6です。本当にやっぱ一つ一つになりますね。はい。さあ、ロアッソ次のゲームもホームゲームとなっております。はい、2017明治安田生命 J2 リーグ第31節 FC 町田ゼルビア戦ですね。ゲームは9月の2日土曜日ホーム笑顔健康スタジアムで行われます。キックオフは午後7時です。以上、ゲームサマリーでした。さあ、今週も番組宛てにメッセージたくさんいただいております。
ありがとうございます。えのきちさんです。8月は4試合連続無得点なんですよね。フラストレーションがたまる試合が正直続いています。はい、ディフェンシブな戦術だからある程度仕方ないと思うんですが、今日の試合は後半の攻撃的な布陣へのシフトが少し遅かったように感じています。今後は展開に応じて守備と攻撃のバランスをどうやっていくのか、池谷監督の采配に注目しながら応援したいと思います。
やっぱりゴールがね、ちょっと欲しいですね。こちらは人吉の単身赴任さん。
はい、
日曜日のホームファジアの岡山戦、とても悔しい敗戦となりました。プレーオフ進出を争う岡山と残留争いに巻き込まれないように少しでも上の順位を目指すロアッソ熊本、まあ、目指す目標の違いと、それに伴うチームの仕上がり具合が浮き彫りになったようなゲームでしたと。ロアッソはここのところ失点が少なく安定した守備ができていて、勝ち点も少しずつではありますが積み重ねていたものの4試合無得点、
もったいない。
攻撃陣になかなかゴールが生まれませんねというふうに来てますね。
ね、宮本浩さんからもいただいています、はい、順位は20位に沈み監修も4500までと落ち込んでいるのに、うん、少しも危機感のない試合だった岡山戦ちょっと厳しい意見ですね、うん、はい、俺たちの応援が足りないのか攻守の切り替えが鈍く思い切りの悪いプレーばかりだと思います、うん、今週土曜日の町田戦もう最初から喧嘩越しで応援してますよ。
そうですね、やっぱりこの町田戦勝利が欲しいのは当然なんですけども、はい、翌3日ですよ、
はい、
日曜日はですね同じ笑顔健康スタジアムで2017ロアッソ熊本ファン感謝祭 in 笑顔健康スタジアムが
ファン感ですよ。
お昼2時から行われますから、
それは勝利でいきたいでしょう。
勝ってファン感を迎えるか、はい、じゃないかは結構大きいですからね。
そうですね、
本当に
2時からですね。
そうですね、はい、メールありがとうございました。宛先はこちらです。
はい、メールの方は rc@rkk.jp でお待ちしています。
メールもう一つ紹介しましょうか。エンジさん、はっきり言ってワクワクもしない、何も魅力を感じない試合運びでしたと。うん、見せ場をたくさん作らないと見ていて面白くないですという、まあ、ゴールはなかなか遠いですけども、やっぱシュートからなんですかね、
待ち遠しいファンがいっぱいいますから。
いや本当本当、そうなんですよね。そんな中次もホームゲームですから、
はい、
ぜひとも行かれてください、はい、9月の2日土曜日ですね、相手は FC 町田ゼルビアと、ここも熊本のこう順位が近いので
15位ですね。
そうなんですよね、こういうところからやっぱもう勝ち点1、うん、もしくは3と、
はい、
やっぱ積み重ねないとですね、
一歩一歩ですね、
いや本当やっぱゴールと勝利が
ちょっとなんかもう最近こういうもどかしい試合が多すぎて、
そうです、ね、
我々もこうスカッといけないところが残念ですが、
は
い、
ね、まあ、ですから次の放送は、町田戦に勝って、ファン感の喜びの声をぜひとも
お届けしたいです。
番組に伝えていただきたいと思います。
はい、
あのこの番組収録ですんで、よろしければ月曜日の午前中ぐらいにね、はい、メールをいただけると助かります。
お待ちしています。
もう一度メールアドレスはこちらです。
はい、rc@rkk.jp でお待ちしています。
また来週もお楽しみに。この時間お相手はまさやんと
加納舞でした。
この番組はスポーツのトータルサポータースペース .s の提供でお送りしました。
それではいつもの合言葉で締めましょう、はい、来週もロアッソチャンネルに
チューニング。